知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。インターネット利用のさまざまな危険性についてご紹介します。インターネットを利用するのは善意の人たちばかりではありません。進歩したインターネット技術を悪用してコンピューターウイルスや迷惑メールの送信、コンピューターへの不正侵入、インターネット上での詐欺行為、プライバシーの侵害などを行う悪意の人たちもいます。インターネットを利用する私たちには様々な危険が待ち受けているのです。ここでは実際にあった被害事例をご紹介します。ネットストーカーの事例です。女性の N さんは SNS にプロフィールや自分の写真、近況などを投稿し、全ての人に公開していました。 N さんは自分の投稿を見た人たちから寄せられるコメントやメッセージを毎日楽しみにしていました。ある日、面識のない男性から僕と付き合ってくださいというメッセージが届きました。最初は適当に返事をしていましたが、あまりにもしつこくメッセージが送られてきます。たまりかねて、迷惑ですのでもうメッセージしないでくださいという返事をしたところ、事態が急変しました。次の日から脅迫的な言葉が並べられたメッセージが次々と送られるようになり、N さんを誹謗中傷する投稿もされるようになったのです。住んでいる場所は分かっているというメッセージも送られてきました。そこに書かれていたのは確かに N さんの住所で、気味が悪くなった N さんは自分の SNS アカウントを削除し、引っ越しを検討することになってしまいました。これは一つの例ですが、このようなネットストーカーの事件は実際に数多く発生しています。今回は N さんが投稿している内容の公開範囲が全ての人になっていたり、コメントやメッセージを誰からでも受け付ける設定になっていたり、 SNS で公開している投稿や写真に住所を特定できる情報が付加されていたことから、ストーカー行為がエスカレートしました。ネットストーカーによる被害は、電子掲示板や SNS に嫌がらせをされたり、大量の電子メールやメッセージを送りつけられたりといったことだけにとどまらない場合があります。実際に自宅まで押しかけてきたり、後をつけ回したりといったように、ネット上から実世界のストーカー行為に移行する例もあります。 SNS の投稿範囲、コメントやメッセージの受付、位置情報の付加などの設定には十分に注意しましょう。住所を特定されたり、実生活でのストーカー行為に発展したりした場合は、速やかに警察に相談しましょう。インターネットは誰もが利用できる公共のインフラで、多くの人が利用していて、私たちは家族や友達、同僚などとつながっています。一人一人が自分のコンピューターのサイバーセキュリティを守ることが、インターネットに接続しているその他の利用者の安全にもつながりますので、注意が必要です。インターネット利用のさまざまな危険性についてご紹介しました。家庭で行う水害対策についてです。豪雨や台風で生じる水害には、洪水やそれに伴う氾濫、土砂崩れなどがあります。そのうちの一つの氾濫には、 外水氾濫と内水氾濫の2種類があります。外水氾濫とは、大雨などで河川の水かさが増し、水位の上昇により起こる氾濫です。要因として堤防を乗り越える大きな圧力がかかり、堤防の決壊により引き起こされます。外水氾濫は内水氾濫よりも大雨の後被害が出るまで時間が長いため、河川のそばのエリアで起こる特徴があります。外水氾濫が発生すると、町中にまで一気に大量の泥水が流れ込み、極めて短い時間で広い地域に被害が出ます。泥水が流入するため、氾濫後に土砂や汚泥がたまり、復旧に時間を要することが見込まれます。内水氾濫は、市街地に大雨が降った際に下水道や排水路、側溝など雨水の排水の処理が遅れてしまいます。このことから、建物や土地、道路が水に浸かる氾濫を内水氾濫と言います。テレビのニュースで豪雨によりマンホールから水が噴出する光景を見たことがあると思いますが、それが内水氾濫です。また都市部では、道路の表面がコンクリートやアスファルトで舗装されていることが多いため、雨水が地面に浸透しづらく、降った雨が直接下水道や河川に流入します。そのため、大雨が降り、雨量が排水能力を超えると、すぐに浸水してしまいます。短時間で大量の雨が降ると、下水道の排水処理能力をオーバーして、マンホールや排水溝から水が溢れて内水氾濫を起こします。次に、浸水対策です。浸水防止に役立つのが土のうや水のうです。水のうは、家庭用のゴミ袋やレジ袋で手軽に作れます。ゴミ袋やレジ袋を二重にすると破れにくい水のうになります。袋の半分を目安に水を注ぎます。袋の中に空気がたまらないようにして、袋をきつく縛ります。水のうは段ボール箱に入れると、より破れにくくなります。洗濯機や洗面所の排水口からの逆流防止に水のうが役立ちます。またキッチンやトイレの排水口に水のうを置けば、水の逆流を防止します。逆流はその後の生活にも被害を及ぼすため、対策が必要です。下水道の側溝や雨水マスに枯葉やゴミなどが詰まっていると、浸水の原因になります。大雨が降る前に必ずチェックしておきましょう。過去に浸水したことがある場所には、止水板を設置して水の流入を防ぎます。水のうを段ボール箱に入れ、ブルーシートで包めば簡易止水板になります。駐車場が地下もしくは半地下の場合、浸水する恐れがあるときは、車を事前に高台などに移動させます。水害時には、最悪水道、ガス、電気などが止まり、地滑りなどで道路が分断されることもあります。もしもに備えて、非常用品のストックをしておきましょう。非常用品はまとめて家族が分かる場所に保管しておきます。水や食料の賞味期限のチェックや、懐中電灯が点灯するかどうかなど、メンテナンスも必要です。次に、土砂災害の兆候についてです。山なりがする、川が濁り流木が混じり始める、沢や井戸の水が濁る、雨が降り続いているのに川の水位が下がる、家や擁壁に亀裂が入る、地面にひび割れができる、斜面や崖から水が噴き出たり、小石がパラパラ落ちてくる、このような兆候があれば、土砂災害が迫っているということです。すぐに役場などへ連絡し、危険な場所から離れてください。ここでは、家庭でできる水害対策についてご紹介しました。
防災メモ。日本列島はどこでも台風や集中豪雨で大きな被害を受ける恐れがあります。 大雨や強い風に対する備えは欠かせません。台風が接近するなどして雨や風が強まる前に、家の窓や雨戸をしっかりと閉めましょう。側溝や排水溝を掃除して水はけを良くしておいたり、風で飛ばされそうなものは固定したり家の中に入れたりしましょう。ハザードマップなどで危険箇所や避難場所をあらかじめ確認しておくことも大事です。気象情報を細かく確認して近づいてくる危険に備えるようにしてください。避難に備えて非常持ち出し品を点検しておきましょう。
非常食についてです。異常事態が起こった不自由な時に食べる食べ物を災害食、非常食と呼んでいます。食べ物の種類がたくさんあるため、何を備蓄すればよいか見当もつかない人が多いかもしれません。災害が発生した後を大きく3つの時期に分けて考えてみる必要があります。なぜ3つのステップかというと、それぞれ食事を取り巻く環境や食べる側の欲求が大きく変化するからです。ステップ1は発災から3日後の災害が起こった直後を言います。ステップ2は電気が回復したり、およそ1週間後以降のやや落ち着きを取り戻した時期です。ステップ3は、およそ1ヶ月後以降の日常へ向かう回復時期のことです。ステップ1は、水や熱源がないばかりか、この時期は人命救助が先決の大混乱状態なので、食べ物に手間暇をかけてなどいられません。包装を開けすぐに食べられるものが望ましいでしょう。ステップ2は電気が回復し水の備蓄があればかなりの食品が役立ちます。例えば電気炊飯器で無洗米を炊くことができます。そうすればレトルトのカレーやおかずの缶詰も役立ちます。ステップ3の段階では災害食を食べ続けると野菜がないため、ビタミン、ミネラルなどの微量栄養素や食物繊維などが不足し、健康被害が出てきます。この時期には、野菜や新鮮な食べ物への欲求が強まります。でんぷん中心の食べ物ではなく、普段の食事に近いものが強く求められます。同じ食べ物の繰り返しでは我慢ができなくなるので、多様な食品を備蓄しておくことが望まれます。身の回りにあるもので役立った意外なものについてです。応急手当の際に意外と役立ったのが台所用品のラップです。止血の際に傷口を水で洗ってラップを巻いて処置したという体験談を聞きました。医療の分野でもラップで傷口を処置する専門家の手当の方法があり、インターネットなどで詳しく紹介されていますので、ぜひチェックしてみてください。救命救助の資機材にまで幅を広げると意外に役立つものがいくつか出てきます。その代表的なものが車に搭載されているパンタジャッキです。一般的には車後部のトランクの床下に収納されています。パンクなどタイヤ交換の際に通常使用するものですが、これが神戸の被災地ではかなり活躍しました。家の柱や重い家具を持ち上げて下敷きになった人を助け出すのに人力では歯が立ちません。そんな時に最大1トンまで持ち上げることができるパンタジャッキが使用されたのです。こうした知識も事前に知っておかなければ災害時に思い出すことはできません。まずは知識として覚えておくこと、そして事前にその使い方を習得しておくことが重要です。一度トランクの床下のカーペットをめくってパンタジャッキを取り出して操作してみてください。事前の体験をおすすめします。ここでは防災準備についてご紹介しました。 防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の塚博さんのお話をご紹介します。
ペットの災害対策についてです。災害が起こった時に最初に行うことは飼い主自身や家族の安全確保です。ですがペットの安全確保についても日頃から考えておく必要があります。もしかしたらペットと離れ離れになるかもしれません。身元がわかる名札など外から見える場所に普段からつけておきましょう。首輪はもちろん、鳥には足輪など緩んでいないかきつくないか時々チェックをしておきましょう。また災害時、ペットに対する救援物資は人に対するものよりも届くのに時間がかかると言われています。あらかじめ十分な量の水やペットフードなど必要なものを備えておきましょう。普段から少し多めに買い置きをしておくと安心です。持ち出し品はリュックなどに入れ、その他のものは分かりやすいところにまとめておきましょう。また避難が必要な場合に備えて日頃からキャリーバッグやケージに入ることに慣れさせておきましょう。そして地域で指定されている避難場所がペットと一緒に避難できるかどうかをあらかじめ確認しておきましょう。避難所などでは動物が苦手な方やアレルギーを持っている方への配慮も求められます。ルールをしっかりと守りましょう。最後にペットの災害対策の基本は、普段から人や他の動物を怖がったり攻撃的になったりしないなど、基本的なしつけや健康管理をしておくことです。飼い主が留守中に被災する場合も考えて、事前に家族や地域で話し合っておきましょう。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。地震の時、大きな揺れだと思ったら、まず身の安全を確保しましょう。家の中であれば、丈夫な机やテーブルの下に潜ったり、座布団などで頭を守って揺れが収まるのを待ちます。慌ててコンロなどに近づくと、火傷をする恐れがあります。揺れが収まってから火の始末をしましょう。ガスコンロや湯沸かし器を消し、元栓も閉めてください。火が出ていたら、消火器や水で初期消火です。職場などでは、キャビネットや棚、コピー機などから離れ、頭を守って机の下に隠れましょう。ぐらっと来たら、まず身の安全です。防災メモ。もし火事が起きたら初期消火が大切です。地震が起きた時も火災によって被害が広がる恐れがあります。すぐに消し止められるよう消火器を備えておきましょう。そしていざという時に使えるよう点検し、正しい使い方を身につけておくことも大事です。消火器には有効期限があります。また屋外や軒下など置き場所によっては容器が腐食して強度が低下しているかもしれません。消火器を使う際に怪我をする恐れもあるので注意しましょう。
防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。